46節から56節です。
マルコの福音書6章の45節から56節です。それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついて、その辺りをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスが入って行かれると、村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。本日はこの聖書の箇所から嵐の夜にのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
聖書の中にたくさんの奇跡の話が書いてあります。今日の箇所は水の上を主イエスが歩いた、そんなことが書かれています。奇跡のことを印という言い方をします。私がまだ神学生をしていた時にアルバイトで地質調査の仕事をしたことがあります。家を建てる前にその土地の硬さを調べて、でここは土をですねコンクリートと混ぜて硬くした方がいいとか、ここは昔池だったので地盤が弱いとか、まあ、そういうことを調べるアルバイトをしました。でその時に時々なんですが、この地質調査をした土地で家を建てるために地盤改良っていうのをするんですね。なんていうんですか、シャベルカーを持ってきてコンクリートと土をこうかき混ぜるんです。で私はアルバイトでしたので本当はそういう仕事をする予定ではないんですが、現場に人がいないとですね、今日お前現場監督に行ってこいと言ってアルバイトの私が現場監督に行くんです。で実際には何をやっていいかよくわからないので、この住居を持っている人に聞くわけですが、その時にこう現場監督の仕事としてこう一つ大切な仕事があって、でそれはその土地をこうショベルカーで削る前にですね、ここに水道管があるとか、ここにはガス管があるっていうのを間違えて削ってしまわないように赤色の スプレー缶でこう罰印をつけていくわけです。ここにあるのでここは削らないでくださいっていう、こう印をつけるんです。なんでこんな話をしてるかというと、印をつけるというのは印が大事なのではなくて、その下に何かがあるわけです。それが大事なわけです。聖書の話の中で主イエスの奇跡のことを印と言いますが、この奇跡そのものが何か大きな意味を持っているということではなくて、その奇跡の中に込められているこう意味が実は大事だということなんです。で、今日の聖書の箇所はこういう言葉から始まっています。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、まあ、そういうふうに書いてあります。今日のキーワードは強いてという言葉です。昨年出された新改訳の2017、来週からこの聖書を使おうと思っていますが、その新改訳2017では無理やりとなっています。主イエスは弟子たちを無理やり船に乗せて行かせた、強いて船に乗せて向こう岸に行かせる。この強いてとか無理やりというのは本人は望んでいないわけです。本人が望んでいないことを強制的にさせて船に乗り込ませ、まあ、聖書を見るとベツサイダに行くようにというふうに書いてあります。この木曜日の聖書の学び会の時に、ベツサイダがどこで到着したゲネサレという場所はどこかというそんな質問がありましたので、みんなで一緒に地図を見てみました。別に地図を見なくても大丈夫ですが、ガリラヤ湖という小さな湖があります。そのガリラヤ湖の時計でいうと10時の方向にあるのがベツサイダという町です。で、到着したのはゲネサレという町は3時の方向にある。だ、湖のこう左の上の方と右の真横って言ったらいいでしょうか。全然違うところについてしまったっていうことなんです。湖の正反対の、本当に行きたかった場所とは正反対の場所についてしまった、まあ、つまりどういうことかというと、ベツサイダに向かわなければならなかったので、向かい風で船が進めなかったということなんです。ベツサイダに行けと言われてなければ、最初からゲネサレに行ってたら多分すぐ着いたわけですが、向かい風で、まあ、おそらく湖がこうしけっていたというか、まあ、嵐になっていた、まあ、そういう状況だったんだと思いますけれども、そういう中で強制的にあっちに行きなさいと言われて、弟子たちは船に乗り込んでずっと格闘していたわけです。ここ最近連日のように耳にする言葉でパワハラという言葉があります。力を持って相手を苦しめること、悩ませることを指してパワハラと言います。このなんとかハラスメントと、まあ、いろんな言葉が前につくわけですが、このなんとかハラスメントっていうふうな言葉がつく場合、まあ、そのところで意味しているのは、まあ、嫌がらせという意味が入っているんだそうですけれども、主イエスはここで弟子たちが望んでいないのに強制的に船に乗り込ませて、向かい風なのにあっちに行けと言われた、まあ、主イエスはパワハラをなさったんじゃないかなんていうふうに読む方があるかもしれません。まあ、強いられてとか無理やりにやらされるっていうのは、やらされてる方からすると嫌なことを、ハラスメントだなんていうふうにこう感じるわけです。まあ、けれどもここが大事なところなんですが、主イエスはその間何をしておられたのかというと、聖書は続いてこういうふうに書いてあります。ご自分はその間に群衆を解散させておられた。 それから群衆に分かれ、群衆に分かれ祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。ここから分かるのは、主イエスは嫌がらせをしたというのではなくて、ただ強制的に試練に合わせるというのではなくて、その背後で祈っておられる。その弟子たちのために祈っている。自分のやりたくないことをやらされる。で、これは子供の時からそうですけれども、私たちは誰もが通らなければならないことです。それを避けて成長するということはないのです。自分がやりたくなくてもコツコツその課題に取り組むことで基礎的な力がついていって、さらに他のことができるようになります。あまり自分の子供の例を挙げない方がいいと思うので、今日は我慢してやめておきますが、オリンピックの選手だとかパラリンピックの選手が、私たちはずっと最近テレビでそういう場面を見たと思いますけれども、そういうスポーツの選手は厳しい道のりを通って一流と言われる選手になるということを誰もが知っています。けれども人として成長するために、人から課題を課されて嫌なことを強制されて取り組まなければならない。本当はそれを取り組むと成長することができるんですが、これは嫌だと思うとパワハラだというふうについ考えてしまう。陰湿ないじめとか嫌がらせというのは確かにそういうものに当てはまると思いますけれども、人として成長するために必要なことと、これは嫌がらせなのだということの見極めがだんだんできなくなってしまっているのではないか、そんなふうに感じることがあります。もし私たちが誰かに何かを強いるとしたら、例えばそれが親子の関係で子供に何かを強いる、ピアノの練習をしなさい、クモンをやりなさい、結局言ってますがそうやってこう強いるわけです。あるいは嫁姑の関係でもそうだと思いますし、仕事で上司と部下という関係もそうでしょう、夫婦の間でもそうでしょう。何かこれをやってほしいということを強いるときに、そこで問われるのは、主イエスのようにその背後で祈っている、このことをちゃんと受け止めてその人が成長することができるように、そういう心があるのかどうかということが私たちには問われているのだと思います。今日の聖書の箇所を注意深く読んでみると、主イエスが弟子たちに課した試練というのがどういうものであったのかよくわかるようになります。47節で、夕方になった時船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられたと書いてあります。ということは、少なくとも弟子たちが船に乗り込んだのは夕方の前の時間です。夕方の前の時間というと3時ぐらいかなとちょっと想像するわけです。それで48節を読むと、イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねていることをご覧になり、夜中の3時ごろ、船に乗ったのが午後の3時で、船の真ん中でこぎあぐねて困っているのは真夜中の3時、12時間弟子たちは船に乗ってずっと漕ぎ続けているわけです。で、私はこの湖の大きさはどのぐらいのもんなんだろうかとちょっと気になりまして、こう調べてみました。だいたいベツサイダからゲネサレの距離は7キロから8キロです。琵琶湖の大きさで換算すると琵琶湖の5分の1ぐらいです。非常に小さな湖です。時速7キロか8キロで進めば1時間で着くんです。 それを12時間経っても全然進んでいないということは、まあ、普通に考える私ならですけど、もうそのまま陸地に戻って歩いていった方が早いというふうに考えるわけですが、主イエスは弟子たちに船に乗ってあっちまで行けというふうにおっしゃったので、弟子たちはもう仕方なしに船に乗って、まあ、当時の2000年前の船というのが帆があったのかどうか分かりませんが、少なくとも漕いでいると書いてあるので、ずっと、まあ、12人の弟子たちが交代して漕いだのか分かりませんが漕ぎ続けている。このマルコの福音書、この6章の一連の流れというのをちょっと思い出していただきたいんですが、主イエスは初め弟子たちを、12人の弟子たちを伝道にお使わしになります。何日間か伝道して帰ってくる。で、帰ってきて疲れていて、主イエスは疲れているからどっかで休もうと言って休みに出かけるんですが、休みに行ったところにたくさんの人たちが待ち受けていて、そこで男だけで5000人の人たち、まあ、おそらく1万人とか2万人のという人たちが集まってきて、その人たちにお話をして食事を提供する。まあ、休めなくてヘロヘロになっていたんだと思うんです。45節の冒頭で、今日のところの冒頭はそれからすぐと書いてあるので、その後船に乗って12時間漕いでいる。ずっと弟子たちは休んでいないんです。52節を読むと、彼らはパンのことから悟ることがなく、その心は固く閉じていたと書いてあります。もうずっとこの1日の出来事を通して疲れ果てて、パンの5つのパンと2匹の魚で5000人の人たちがお腹がいっぱいになるという、そういう奇跡を目の当たりにしているんですが、弟子たちの心はもう固く閉じてしまっている。もういい加減にしてほしい、もういい加減休みたい、他の人のことなんかもうどうでもいいという、そういう気持ちに弟子たちはなっている中で、さらに12時間船を漕ぐ。まあそりゃ嫌な気持ちになるだろうなと想像することができるわけです。奇跡なんていうのはもうどうでもいいというか、もういい加減休ませてほしいというのが弟子たちの心境であったのではないのか、そういうふうに思うわけです。ところが主イエスはそうではありません。明確な意図があってこのことをやらせているわけです。心が固く閉じてしまっている弟子たちに強いて船に乗り込ませて試練に合わせられる。弟子たちの考え方が変わるように、そうお考えになっておられる。先ほど読んだ48節の続きにはこういうふうに書いてあります。夜中の3時ごろ、湖の上を歩いて彼らに近づいていかれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。これがまた面白いわけですが、疲労困憊の弟子たちを、船に漕ぎ続けている弟子たちを横目に、主イエスは水の上を歩いていって、その横を通り過ぎるつもりだ。そういうふうに書いてあります。私の家では子供の頃からそういうのを意地を焼かせると言いました。昨日、意地を焼かせるって日本語は通じるんだろうかと思って辞書で調べてみましたら、辞書に載っていませんでした。方言なんだそうで、私の母は北海道の人ですけど、北海道弁ではなくて栃木かなんかの言葉なんだそうですが、ちょっと説明に困るんですが、相手をからかうためにちょっかいを出すと言ったらいいでしょうか。使う方もどのぐらいいるかどうかわからないんですが、この主イエスの行動を見ていると、こう意地を焼かせるという、そういう言葉がこうぴったり合うんじゃないかという気がするんです。困り果てている弟子を横目に見ながら水の上を歩いて通り過ぎていかれる。なんでそんな意地悪なことをというような、そんなこう主イエスの心をちょっと疑いたくなるような ことがここに書いてあります。自分で船に乗り込ませておいて、逆風の中で、あるいは嵐の中で、それに必死に戦っている弟子たちを横目に湖の横を通り過ぎていく、どんなおつもりだったのだろうかと思うんです。気を抜いてしまえばすぐ風に流されていってしまう、そういう船、まあよく考えてみればユーモアというふうに言ってもいいかもしれませんけれども、やらされている党の本人たちは必死だったと思います。でところが49節を読むと、弟子たちはそれを見て幽霊だと思って叫び声を上げた。この驚き慌てふためく弟子たちの姿と、訓練しようと思っている主イエスとのこの心がどれだけ離れているかという場面です。まあ、普通に考えれば主イエスのこの試練は失敗したというふうに言ってもいいようなところです。全然意図がわからなくて、うわ幽霊だと言って大騒ぎしてしまう。なんでこんな話が聖書の中に記録されているんだろうか、こうよく考えてみてもそれほど意味があるようには思えないわけですが、しかも53節から読むと、もう最後はもうこれまでと全く同じような場面になっている、また振り出しに戻った、そんな感じに書かれています。はじめに今日のキーワードは強いてという言葉だとお話ししました。主イエスは弟子たちが望んでいなくても強制的に訓練をなさる、そしてそのために背後で祈っている、苦労している弟子たちに近づいて様子を見ようとする。主イエスはそこで何をなさりたかったのか。弟子たちはここで前に進まない船を、嵐の上、風の抵抗に遭いながら別サイダに行けという命令に従っている弟子たちは、そういう命令を出した主イエスに腹を立てたかもしれません。なぜこんな大変な目に遭わないといけないのか、どうして自分たちばかりこんなそんな役割を引き受けなければならないのか。考えてみると少し前にも同じような出来事がありました。嵐の中で主イエスは船の友の方で眠っておられる。船の中に水がどんどん入ってきて、弟子たちはそれを一生懸命書き出しながら、私たちは死んでしまいますと叫んでいた。前回の教訓が生かされているとしたら、主イエスにより頼むなり、主イエスに祈ろうとするなり、何か考えても良さそうですけれども、問題はこの時この船に主イエスがおられないということです。主イエスがいない中で目の前に人が現れてきたら、主イエスのことをずっと考えていたとしたら、ああ主が来てくださったと考えても良さそうなもんですが、よりによって幽霊だと叫ぶ。聖書の中にも幽霊という言葉が出てくるのは面白いと思いますが、そういうふうに叫んでいる弟子たちの横を主イエスは通り過ぎようとしておられる。なぜそんな意地を焼かせるようなことをなさるのか。それは主イエスのお姿を見てほしいと思っておられるからです。なぜ前に進めないのか、なぜ止まっているのか、なぜ絶望しているのか。湖の上でだって歩いて反対側に行くことができるという姿を主イエスは弟子たちに見せようとしておられる。見るべきものは何か、気づくべきことは何か、主イエスはそのことを弟子たちに問いかけておられます。 それは主イエスがいてくださるということがどういうことなのかということです。主イエスがいない、この船に乗っていないという状況で初めて主イエスがおられるということの意味が分かるようになります。主イエスが一緒にいないなら目の前の問題を打ち破ることができないということを弟子たちはここで味わっています。主イエスがいない、船は進まない、そういう中で夜を迎える。今日の説教題を嵐の夜にとしました。嵐の夜、弟子たちは湖の上を歩いてくる主イエスと出会いますけれども、主イエスだと認めることができないで怖いと思う、恐ろしいと思う。恐れの原因は何かというと主イエスです。私たちは試練に遭うときに、嵐の中に身を置いていると思えるときに、いろんな恐怖が大きくなってしまって、本当はそこにおられるのが主イエスであるのに、それさえも怖いと思い込んでしまうほど見えなくなってしまうことがある。自分の頭の中で考えつく恐怖だとか心配事だとか、そういうものが先に立っていって、見なければならないものが見えなくなってしまう。嵐が全てのことを見えなくさせてしまうのです。そして恐れに支配されてしまう。これが弟子たちの状況、私たちの状況かもしれません。そういう中で主イエスは弟子たちに声をかけます。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。嵐の夜、恐れの闇の中で響いてきたこの言葉、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。この主イエスの言葉は暗闇の中で恐れの中にある弟子たちにとってどれほど力強い言葉だったか。主イエスが助けてくださる、主イエスが共にいてくださる、それはどういうことなのか頭では分かっているけれども、目の前に問題があると嵐になる、逆風になる、前に進めない、ヘトヘトに疲れる、そういう中で主イエスはどこかに行ってしまって、主イエスの言葉も聞こえなくなってしまって、ただそこで苦しんでもがいているということに陥ってしまう。できるのはただひたすら船を漕ぐだけ、そういう状況に陥ってしまうことがあるのではないでしょうか。弟子たちはおそらく主イエスのことを忘れてしまっているんです。だから祈ろうともしませんでした。前の嵐の出来事のことも思いつきませんでした。そしてただ闇雲に船を漕ぎ続けている。人が試練に遭うとき、ついやってしまうことなんだと思います。そこで一生懸命もがいているだけで、どうしなければならないのかということが見えない。主イエスを見ること、主イエスの言葉を聞くこと、これが嵐の夜に必要なことだったのです。私だ、恐れることはない、その言葉を いつも聞き取ることができるかどうか。この聖書の箇所がこうして記録されているのは、おそらく弟子たちがこの言葉が忘れられないものとなったからだと思います。今日の最後のところでは、主イエスはまた人々の中に入っていって奇跡を行う。苦しい人たちがいて、苦しい人たちの目の前の問題を助けてあげる。自分の困った問題は神様が助けてくれる、そういうふうに考えているのが群衆たちの姿です。けれどもそれは主イエスの弟子としての姿としてはふさわしくないわけです。自分の願いさえ叶えてもらえばいいということではなくて、主イエスは弟子たちに主イエスの姿をいつも見ること、主イエスの言葉に耳を傾けること、目の前に起こっている奇跡が大事なのではなくて、その奇跡の行っている中身が大事、主イエスというお方に目を留めることが大事だということを主の弟子たちは忘れてはならないのです。主イエスは強いて嵐の船の中を12時間も平気で漕がせることがおできになる方です。そういうふうに人を試練に合わせる、それを通して私を見なさい、私の言葉を聞きなさいと主は願っておられる。そのために祈っている。そのことを弟子たちに、私たちに教えようとなさっておられるのです。そのことが私たちの毎日の生活の中に必要不可欠だからです。今週から何人かの方々が二見を離れて引っ越しをなさいます。二組の家族は引っ越していきますし、今日も二人のこの間高校を卒業したばかりの青年たちもまた引っ越しをいたします。それぞれ新しい場所での生活が始まります。そういう新しい生活の中で何度も何度も逆風を感じることがあると思います。自分は今嵐の中にいるというような、闇の中にいると感じることがあると思います。もう何度もサジを投げたくなる、もういい、どうなってもいいと思うことがあるかもしれない。嵐の夜を経験する時があるけれども、そういう時にぜひ思い起こしてほしいのです。主イエスはあなたのために祈っている。しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと声をかけてくださる。その主の言葉を何度も何度も聞いてほしいと思います。この言葉が聞こえてくるならば勇気を持つことができる、奮い立つことができる、何よりも深い平安を持つことができるようになるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは弟子たちを愛して訓練をなさるお方です。この試練に何の意味があるのかと、そう思えるような辛い状況を味わうことが私たちには時々あります。けれどもあなたはそのような出来事を通して私たちに力をつけさせ、私たちが力強く生きることができるようにしてくださいおろうとしておられます。どうかあなたのお姿をいつも仰ぎ見ながら あなたの御言葉に耳を傾けながら、嵐に飲み込まれないで、闇に支配されないで、力強く歩むことができるように私たちを支えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。